はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション、新型オトナビです。小林です。
井口です。
よろしくお願いします。
あらっす。
まずですね、最近俺思ってることあって。
なんすか？
新型オトナウイルスのディスコードのコミュニティがあるじゃないですか。
はいはい。
で、なんかね、あれを見ててなんかふと思ったんですけど、これ実は俺とか樋口さんが入ってない方が、そのディスコードサーバーに入ってない方が自然なのでは。
ほう。
ってちょっと思ったんです。自然というか、そっちの方がいいのでは。
はい。
って思ったんですよ。
はい。
なんか、新型オトナウイルスを聞いてこう感想を言い合うとかを思うと、
うんうん、
本人らがいると感想言いにくそうじゃないですか。
まあ、確かに
ね。
本当ね。
うん、なんか何やったらちょっと、まあ、なんかこういじるというか陰口というか、なんか今回のエピソード何やったんとか、なんかそういう話してもいいわけじゃないですか。
確かに。
でも俺らがいると見てると思うとちょっと書きにくいんじゃないかなと思って。うん、
確かに。
でなんか最近ふと思ったなっていう。
本当ね。
っていう、はい。
うん、抜けよ。
抜けましょうか。
まあ確かにね、
うん、
だからそういう抜けてもいいし、
うんうんうん、
そういうのもあってもいいかもね、
うんうんうん、
陰口チャンネルみたいな、
うんうんうん、まあ、うん、もしかしたらあるけど俺らに知らされてないっていう可能性はあるっすけどね。
最悪やん。陰口チャンネル。
いや、なんかふと思ったんですよ、うん、こう、うん、なそのコメントとか感想とか書いてくれた時に、
うん、
実際なんかそのこっちからなんか返信とかリアクションしようかなって思ったりするんだけれど、
はいはい、
ちょっとむずくないですか。
まあね、確かに、
うん、
そっか、
うん、
本人やもんね我々、
うんうん、なんか例えばそのね、小葉さんがこうこう言ってたやつ、僕はこう思いましたって言って、
うん、
なんかそれにかぶせて、いや俺はこう思うって、もう一回それ言ってもなんか、
まあね、
あれだし、
あ、
その触らなくてもなんか俺が無視したみたいだし、
うん、
なんかとりあえずいいねってピッと親指つけとくぐらいの感じになりがちなんですけど。
なるほどね。
なんかそれも多分 なんだろうな、こうコメントしてくれた側からしたら、こう親指だけつけられてもってちょっと思うかもなって思ったりしたんですよね。
なるほど、
うんうんうんうん、
どうしようほんなら。え、どうしたらいいこれ。でも折るメリットもあるもんな。
うん、まあそうですよね。
あ、どう違うんやろ
う
ね。
うん、なんか聞いてみたいですね、ディスコードサーバー入ってる人たちに。
誰に？その、うん、そのだって、
うん、
聞いたら追ってくださいになるやろ
う、ね、まあそうですね、う
んうん、だっておらん方がいいですっち、
うんうん、
言うのは結構難しいから。
確かに確かに確かに、
むずいね、
うん、なんかもうめっちゃふわっとですけど、
うん、
あのすげえファンとか、
うん、
あのなんかだったらこうあの人のオンラインサロンに入りたいとか、ちょこっとでもこう、はいはいはい、コミュニケーション取れるんだったらとかあると思うんですけど、
うん、
多分そういう感じじゃないじゃないですか。
そうね、
うちのはどっちかっていうと、好きなアニメについて同じ話題で盛り上がれる人が欲しいから、
うん、
新型オトナウイルス聞いてる人同士で集ってるの方が感覚近いと思うんですよね。
うん、
うんうんうん、と思うとやっぱ本人おらん方が喋りやすいのでは。
ほんとね。マジでどうしたらいいんだ。どうする。
抜けて、でもなんか抜けるも感じ悪いですよね。
そうなよね、うん、もうだからもう無理なんちゃう、
うん、かもう俺らが見れるチャンネルをむっちゃ絞って、あと全部シークレットチャンネル。まあでも、うん、まあまあでもなんか
まあね、うん、それもいやだってこのディスコードそもそも俺らが作ったわけじゃないや
ですっけ。
あれ俺らが作ったんやったっけ。あれこれ誰が作ったんやったっけ。
どうでしたっ
け。あれ
どうでしたっけ。
これ俺らが作ったんやったっけ。
どうでしたっけ。確か LINE 最初作ったんですよね。
そうやったっけ。
LINE のオープンチャットは作ったっす。
はい。
で多分なんかそれ参加できない人がいるとかでディスコードができた。
そうやったっけ。
あれ
あれ。
いやまあこれもクイズになるやつっすね。これはクイズ案件ですよ。わかんないです、わかんないです。
あれ、
うん、
これ誰が管理者、違う設立者誰これ。
でもなんかこうサーバーの権限とかは俺ありそうな気がするんですよね。どうやって見たらいいんだろう。
マサ、ニニコさん、アヤナルさん、
うんうん、
で俺ら2人、5人おるね、管理ウイルス。
はいはいはいはい、
うん、管理者5人おるんやけど、
うん、
そもそも誰が立ち上げたかが分からんなこれ。
確かに、
うん、まあいっか、
そ、まあまあまあ、そうそうですね、
はい、うん、はい、まあまあいいや忘れた、
はい、
全て、
はい、ね、なんかこうっていうのをこうこの間ふと思っちゃって、
はいはい、
どうしようみたいな、
うん、
まあまあ、どうにかしなきゃいけないほどでもないと思うんですけどね。
まあまあまあね、
うんうんうん、
ということですか、
うん、ということですね。
ちょっと、はい、まあ暇の時に考えます。
暇の時に考えます、はい、重要度は低い、
はいはいはい、
そう、まずで、まあ、それちょっとふわっとした話から入って、はい、今日はね、またちゃんと話したいことがあるんですよ。
あるんかい。
あるんですよ、すいません、うん、この小ネタ挟むの最近ハマっちゃってて、
はいはい、
ね、本当に話したいことがあってですね、うん、最近これね、感じてる人多いんじゃないかと思うんですけど、情報化社会、
ええ、
で最近 AI とかもこうどんどん進化して流行ってたりとかしてて、
うん、
もうどんどん新しいのが出てくるじゃないですか、
ええ、
正直ついていけんっすね。
ついていけないね、
うん、
ああ無理やね、
うん、で例えば古典ラジオとかあるじゃないですか、うん、ああいうその聞きさえすればすげえこう勉強になるコンテンツがドカッと入ってくるようなチャンネルも山ほどあるじゃないですか、う
ん、あるね。
でこれは聞かんと損やなって思うとか、うん、この YouTube これ見てないと損やなっていうのがむっちゃ多い
だらけやね
で無理くねって最近、うん、もうなんか飽和してちょっと嫌になってきたんですよ、その情報を追うのが、
はいはいはい、
でなんか知識を得ることを諦めた方がいいのかもしれんみたいな気持ちが少し出てきて、
うん、
樋口さんどうしてます？
諦めました。
結論早
っ。俺それね、うん、2017年くらいに諦めた。それまでは知識得れてないのはもちろん得れてないんやけど、うん、嫌やったんよね、
その知識を取り逃してるのが、
得れてないことが、
うんうんうん、
でいろんなこと知ろうとしたんやけど、もうなんかもう無理と思った
ん
よね。でなんかそれ言い出したら全員無理やんと思ったっていう感じ。だってどんな博学な人でもさ、
うん、
全ジャンル全て知るとかは無理やきさ、
うんうんうん、
じゃあね、図書館行って全部の本読んだことある人がおるかっつうとおらんわけや、
うんうんうんうん、
人間が読むスピードより新刊発売されるスピードの方が多いわけやきさ、
うんうんうん、
とか考えたらどうせ 100% は無理なわけや、
うんうんうん、
みたいな感覚に無理やりした。なんか、無理やり。
無理やり。
そうじゃないとやってられんというか。
そうっすよね。
多すぎて。
そうっすよね。
あ、
でもこう実質なんですかね。本当具体的にメリットデメリットが分かれることもあるじゃないですか。
はい、
いや、この知識知ってれば得するっていうことって、うん、まあ、多々あるじゃないですか。
うんうん、
だから。そこを諦めるのも結構勇気いるっすよね。
まあね、
うん、
それはそう。
でもそれでも樋口さんは知識は得ている方？
いや、得てない方。
得てない
と思う、比較的。
はいはいはいはい。
平均よりは少ないんじゃない？
あ、そうなんすか。
ね、テレビを見てないっていうのはでかいと思う、うん、
はいはいはいはい。
テレビ見よう人めっちゃいろいろ知ってない？
わあ、どうなんだろう。
あ、そう、俺めっちゃそんなイメージあって、
うんうんうん、
なんかね、何でも知っちゃうなこの人と思う人は結構テレビを見ちゃうイメージがある。
ああ、でも確かに。
テレビ見てなくてめっちゃ知っちゃうっちゅう人は相当本読みよ、
うん、
イメージがある。
あ、じゃあやっぱテレビって結構情報は入ってくるんですね。
と思う俺は。
うん、
なんか、というよりは偏りなく知識を得るためにはテレビが一番いいと思う。
なるほどなるほどなるほど、
うん、なんか欲しくない情報がいっぱいあるやん、
うん、
テレビ、
うんうんうんうん、
あれが意外と大事なんじゃないかなと思うよ。
うーん、なるほど。
やっぱり最適化されるやん、インターネットの世界、
はいはいはい、
で本だってそうやん、自分で選べる気、
うんうんうん、
でもテレビはほとんど選択肢がないやん、
うんうんうん、
6チャンネル7チャンネルぐらいから選ばない元気さ、
うんうんうん、
あれが良かったんじゃないかなと思うよ。
なるほど、
もしかしたら。
なるほどなるほどなるほど。確かにテレビ見るとなんか勉強になるというか、あ、今世の中ってこうなんだなみたいのがなんとなく見えることありますよね。
やし、うん、例えばね、うち家でほとんどテレビ見らんのよ、
うんうんうん、
で5歳虎之助おるけど、うん、最近までおそらく野球という概念を知らんかった。
あー、なるほどなるほどなるほど、
うん、とか関西弁のうるさいおばさん みたいなイメージちゃうあるやん、大阪のおばちゃんちこういうイメージで、なんでやねん、何して勝つねん、あ負けてや、あお兄ちゃんみたいなこと言うイメージっち、ほとんどの人持っちゃうと思うけど、テレビ以外であれ得るの無理じゃない。
確かに確かに確かに、実際に行ってもそうそう出会えんすもんね。
出会えんと思うよ、だからああいう、どう言ったらいいんやろな、みんなが当然知っているでしょみたいな常識レベルのものっち、テレビ以外ではなかなかむずいような気がしていて。
確かにな、
オリンピックとか多分知らんと思うよ、多分虎之助。
あーそっか、
うちニュースも見てないしオリンピックも見てないきさ、そのみんなが競技してスポーツで世界中の人がやるよみたいなのっち、下手したら知らんかも。あ保育園で話題になってなかったら知らんね。
確かに、
だっきちょっとね意識的にテレビつけちょかないけんのやないかなとは思い
よ。なるほど、
まあそれがいいかどうかは分からんのやけどね、もしかしたらその偏ってその知識の穴みたいなのがある方が魅力的なやつに育つ可能性もあるきさ、なんか無理してそこをするかどうかは置いといて、俺とかは正直無駄な知識ばっかりやなと思い寄ったんやけど、20代ぐらいからテレビっつうのは。でも今振り返った時に、幼少時代とかに親父がテレビつけちょったき、なんか学ぼうと思わずに学べたものめっちゃあるなっつうのがあって。
確かに、一般常識みたいなやつは確かに入ってきやすいのか
とか、あとなんやろうな、じゃあ、不倫とかね、
はい、
日常生活で不倫の話題を子供の前ですることってほとんどないはずなの、でもテレビやったら不倫のニュースあるやん、そういうので知っていくはずなの。
なるほど、
とか例えば。
なるほどな、
まあまあまあちょっとテレビの話になっちゃったけど、だから浅く広くみたいな、あと有名人の名前とかもテレビじゃない大体。
そうっすね、でも有名人の名前テレビ見てないのに知ってる人もいますよね。なんでやろう。
まあでもそれはまあだけネットとか
ネットか
なんやろうけど、でも偏っちゃうよねそれは。
まあそうでしょうね。確かになってなった
っす、ね、やっぱ受動的なメディアがやっぱ減っちゃうよね。
はい、そうですね、
能動的に情報を取りに行く、もしくは、かなり強度にパーソナライズされている。だって YouTube 初めて開いた時にもうパーソナライズされちゃうよ多分、地域、言語、あとおそらく年代性別でパーソナライズされちゃうと思うよね。
なってますね、
だから本当にパーソナライズされてない、一番されてないのはテレビなんじゃないかなと思う。なんか
確かに確かに確かに、
そうか。まあまあごめんちょっとだいぶ話それたけど、知識を得ること諦めるやろ。
これでもその樋口さんはあんま得ようとしてないっていう感じですか。
得たいのだけれど、その得るのにかかるコストが高すぎて諦めたち感じやね。なんか、やっぱ活動とかアウトプットの方が好きすぎて、インプットしきらみたいな感じ。特にやっぱりね、一瞬今いらないと思うものを見るとかがやっぱり、だからさっきのテレビの話なんやけど、素養としてはもしかしたら知っちゃった方がいいかもしれないのやけど、その瞬間別に興味なかったりするやん、とかにやっぱコスパの悪さを感じてしまうというか、まずあるやん、でじゃあ得たい知識めっちゃあるわけ、やけどそれは体力使うやん、めっちゃ体力と時間使うやん、例えば本一冊読むとかが結構我々無理やん、なんか結構まあだから コストがめっちゃかかる気、諦めちゃう時間じゃん。そこになんか時間とか、意識パワーみたいなを使うっつうのが大変やき。
そうっすよね、
忙しすぎるというか。
それはその不安ないですか。
昔はあった。
あ、今は気になってない。
もう今は、だから諦めたに近いね。もう不安があるってもしょうがないというか。
なるほど。
知識なくても元気で楽しそうに生きちゃう人いっぱいおるやんみたいな。
まあ、それはそうですね。それはそうですね。
そう
そうか。いやこれもね、俺もなんかその囚われてたなってやっぱちょっと思ったところがあって、大学生ぐらいの時かな、あのなんか友達がまあ普通にさらっと今さっつってスマホとかあってこうペペってやれば何でも調べれるんだからさみたいな、こう気になることとか あったらもうささっと調べないとなんかこう損だよねみたいなこと言ってて、あ確かにって思ったから、なんかその時からそうするようにしてたんですよね。でのでまあなんか物知りにはなっていってるんですけど、もちろんでそのおかげで何か良かったこととかもあったとは思うんだけれど、何ですかね、なんかこうあるじゃないですか、例えばこうおい小林と今お前それお前がそれについて詳しかったところで何か意味あるみたいなことってあるじゃないですか。ちょっといい例えがあんまり思いつかないんですけど、まあ何か俺はその教育関係の仕事してるから何かいろいろこう知ってる方がいいなって思ったりはするんですけど、何か例えばその生活にも仕事にも特に関係ない情報でも何かこうガツガツ取っちゃってるみたいな、でそれにリソース使っちゃってる場合もきっとあるなって思ってて、で自分がもあるんですけど、人の中にはその人々の中にはそうやって日々こう情報が今早いから素早く常にアップデートで隙間時間でもすぐ調べ物ができるんだからできるだけ情報を取ってってしないといけないというなんかその脅迫観念に駆られて情報を詰め込んで、でもその本当は自分のメインの道筋と違う情報を詰め込んでしまっているのに気づかずになんかそっちに流れていってしまっている人とか結構いるんじゃないかなと思って、で下手すると自分もそうなりそうだなってやっぱこう常々思うんですよね。
なんかいろんなそれ側面から見れるな。なんか基本的に無駄な知識とかまずないと思っているっていう前提があって、例えば知らん虫の名前を覚えるとかもどこで役立つかわからんというか、だから知識を得ることが1ミリも損はないと思っているよ。まずその上でどう言ったらいいんやろな、まずそれよりももっとやらないけん優先順位の問題があるよね。今知識を得るよりも活動したがいいみたいなタイミングやったりとか、A のジャンルの知識よりも B のジャンルの知識の方が今必要なのに、B のジャンルは難しいしちょっと興味がないと、例えば仕事にめっちゃ必要な、数学の知識がいるとするやん、でも数学の知識めっちゃ苦手やき、全然一見関係あるようやけどないなんかこう、なんかためになりそうな知識ばっかり得るみたいな、ただ投資の知識得るみたいなとか、なんか一見ためになりそうやん、やけど本質的には仕事で使う数学の知識を得た方がいいわけなんやけど、そっちやっちゃうみたいな、だから優先順位の問題もあるし、あとは知識を得ること自体が目的になるっていうやつがあるね。なんかこう多分やけどYouTube でひろゆきの切り抜きをずっと見ちゃう人っち知識ジャンキーなんじゃないかなと思っていて、まあこれひろゆきさんが悪いと言ってるわけだ1ミリもないんやけど、でもなんかさあの人がいいこと聞いたら新しいことを得たような感覚になれるんよ。一個自分の知識がアップデートされたような気になるんやけど、5分後には忘れちゃったりするんよね。俺も一時期ずっと見よったんやけど、なんかね、あこれは知識をそのものを得ることが目的なんじゃなくて、喉越しを楽しみよんじゃないかなって。
なるほど。
なんか良さそうな知識が耳から入ってきて脳にスルッといく、その喉越しじゃないな、なんこれ、まあ喉越しと言おう、情報を口から食って胃の中に入っていくこの喉のスルッとした感じだけを楽しみやけど、結局それ栄養にならずに全部抜けていきようけど、でも喉越しが気持ちいい気ずっとそれ見続けちゃうみたいなことっちゃあるなと思ってて、なんかそれが目的になると本質的じゃないよねっつのはある、みたいな3つ思ったな、なんか
今。そうっすよね、そうだと思うんですよ。なんかこう複合的にいろいろあってこうだと言い切れない部分があるんですけど、だからなんかすげえ平たく言うと情報のその真偽とかと別に自分の生活と自分の幸福のために重要か重要じゃないかっていうその切り分けとかもある程度できた方がいいんだろうな、その能力的情報化社会に生きる人間の能力としてみたいなちょっと思いつつも、でもさっきひゅうさんも言ってたみたいに その無駄だと思ってた知識から目が生えることもあるじゃないですか、
うん
うん、だからなんかこう無駄と断じない方がいい、だってかその時点で無駄かどうか判断できないことの方が多い、
うん、
なあとは思いつつも、
うん、
その何ですかね、例えば休憩時間もせっかくだからと思ってスマホでなんかニュースの一つでも読んじゃうみたいのって、
うん、
なんか休憩できてないしなみたいな。
そうね、だからリソースの割り当てが適切かどうかを考えた方がいいみたいな話になってますよね。今休憩に使うのか、
うん、
役に立つかどうかわからない情報をインプットするのに使うかっつうのは、
うんうん、
5分しかない休憩やったら、
うん、
休憩に使った方がいいかもしれないけど、
うんうん、
1時間の電車移動やったら、うん、55分はインプットして5分休憩した方がいいかもしれん、うんうん、みたいな、
うんうんうん、
だからリソース配分が適切かどうかをレビューするみたいな感覚なんじゃないかなと思ったの。
確かにな、
うん、
確かにな、
なんか01の話じゃなくて、なんかスマホでいつでも情報を得るのがいい悪いの話ではなくて、
うんうんうん、
自分の生活の中でポートフォリオをどう振り分けているかみたいな話な気がした。インプットだけで6時間使っているとかはまずいような気がする、
うん、そうですね、う
ん
う
ん、あインプット、ごめん、使えるかどうかわからないインプットだけで6時間使っているはまずいかもしれないけど、じゃあ8時間活動時間があったとしてさ、
うんうん、
6時間活動して1時間半は必要であると判断したものにインプットに当てて、あと30分は惰性でなんか無駄なものインプットするとかやったら、うんうん、ポートフォリオとしては綺麗なはずで、
はいはいはいはい、なるほどなるほどなるほどなるほど、
だからこれが逆とかやったらまずいから、
うんうんうん、
だからこういい悪いとかじゃなくて、草コイン買っちゃったらいいかどうかみたいな話な気がする。今の例えで分かった。
それは分かる、うん、説明難しいですね。まあ、価値あるかどうか分からんけど、うん、なんか化けるかもしれんという、
うん、
ところに少額ぐらいだったら投資しといてもよくねっていう話
ですね。でも 95% 草コイン買うとかやったら、うん、全部無駄にしちゃう可能性あるよね、
うんうんうんうん、
でその草コイン 5% ぐらいは捨ててもいいんやき、
うん、
もうなんか惰性だったり、
うん、
なんか今興味をそそるタイトルとか、
うんうんうん、
社交性に煽られてとかでも、
うんうん、
まあ 5% ぐらいは割り当てていいんじゃないみたいなことはあるかもしれ
ん。なるほどな、
うん、
あとちょっとこれに付随する話で、
はい、
こう知識って砂鉄っつか磁石みたいに一個知ったらそれにひっつく知識がまたいっぱい出てくるから知識を得れば得るほど知識欲というかその知りたいことが増えていくような気もしているんですよね。なんでこの知識欲とのバランス取り切らんかったら地獄かもしれんみたいな。
あ、食欲と一緒や性欲と一緒や、
うん、
欲があればあるほど不幸になっていくみたいな、
うん、知識中毒というか、
うん
うんうん、
そうね、
うん、でなんかそのなんか多分どっかで自分が頭でっかちになりそうな気がした瞬間があったんですよ多分、
うんうん、
だから知識よりその自分のアクションの方にちょっと振らなきゃなっていうのを結構ここ最近心がけてやってきているんですけど、
うん、
やっぱりねこう知識を得ていない不安は正直あるんすよね。
まあだから反応とか感覚じゃなくて、
うん、
冷静にポートフォリオをなんか俯瞰して捉えるっつうことをやると
なるほど
いいんじゃないかなと思うけど、
はいはいはいはい、もうあれですよね、その客観的に人意を排した感じで、
そうそうそうそう、
うんうん、
もうだから何パーを活動に当てる、
うん、
何パーをインプット何パーを、
うんうんうん、
休息だったり、
うんうんうんうん、
なんかこうただただ例えばなんかこうスポーツして、
うんうんうん、
なんかストレス発散するみたいな時間に当てるみたいな、
確かに
でもいいんやけど、うんうんうん、なんかそのポートフォリオと思うよね、
はいはいはい、
なんかこういう話ってさ、うん、何がいい悪いで議論しがちと思うよ、
うんうんうんうん、
でもめっちゃインプットしかしてないやつはアウトプットしろと思うし、
うんうんうん、
アウトプットしかしてないやつはインプットしろと思うよ、
うんうんうん、
だからなんか俺あれに似ちゃうような気がする、なんか、練習問題を解くのか実践を、
うん
するのかみたいなのに一応と思って、
はいはいはいはい、
実践ばっかりしよっても、
うんうんうん、
理論学んで練習問題解かんかったらずっとピンやん、
パツ、うんうん、
取り続けで得点取れんやん、
うん、
で練習問題しかせんで実践のテストを全く受けんかったらそれも得点取れんやん、
うん、
バランスよねっちゅう、
うんうんうんうん、
なんか
なるほど
だからコバがインプット足りんと思ったんやったらインプット足りんのやない？
うん、足りんってはっていう感覚とはちょっと違うんですけど、
あ、
不安ですかね。
あ、うん、だその不安が感覚的なものではなくて、うん、なんかこう俯瞰して捉えられたらいいよね。
うん、
自分の人生においてまず、知るとどういうことが起こって、知らないとどういうことが起こるのかっていうのを想像するとかして、で知るのに得れるコストがこんくらい、知らない ので逃すなんか何ベネフィットがこんくらいみたいな、
確かにな、
結構そうやって考えると厳しいような気がする、ね、なんか経営と一緒というかリソース配分やん、
はいはいはいはい、はい、ああ、
ここにこんだけ投資してこんだけリターンしかないんやったら線がいいみたいなことや
ん、確かにそうですね、
うん、で漠然と最近全然営業行ってねえよねみたいな会社でもしあったりするやん、でも営業行ってないけど利益ずっと上がってるし、営業行ったところで、理念に沿った活動じゃないっすよそれってなったらさ、営業行かんほうがいいや、でももし自分が営業畑で営業しかやってこなかったら営業行ってないこと不安になるやん、でもそれって俯瞰に見れてなくて、その瞬間今日何をすべきかだけでしか考えてないと、不安やき外に営業行って仕事をした気になろうってなるんやけど、なんか、そういう感覚に超気がするけど、
確かにな、
全体像を見るみたいな
ポートフォリオ、それでいくと、どれぐらいの割合で組んだらいいのかな。なんかあるんですかね、一般的にこう知識を得る時間とそのアウトプットの時間これぐらいがいいよみたいなのってあるんですか、
ね、なさそうやね、まあ、でもそれは感覚でしか決めれんのよね、
ものと人によるっすもんね。
それだって新ニーサどの銘柄買うのが正解ですかっていうのと同じで、その人の投資の目的にで、取れるリスクとかによって個別株を買うのか投資信託買うのかみたいな、ちなんか目的によって変わるとか感覚によって変わるやん。
ドルコスト平均法みたいなやつないですかね、
みたいな。
あ、もうこれ一旦これもう考えたくねえやったらこれやっとけみたいなやつないですかね。
どうなんやろうね。
だけどそれでいくとちょっと話は違うかもしれないですけど、あのやっぱ小中学校の時間割くっそよくできてるなと思うっすよね。
俺はそう思うよ。
そのポートフォリオというかの配分、
一旦正解を教えてくれるもんね、国語と数学と理科と社会と英語をこの配分で勉強すべきみたいな、
でその走り方はドルコスト平均法っぽい感じですよね、その着実に積み立てていくみたいな、あれすごいなってなんかまあ思うんですよね。
そうね、まあだからそんな正解ないよね、だからそのポートフォリオ作るみたいなところからもゲームがスタートしちゃうもんね、
そうか、まあそのゲームか、そっか、そのゲームか、っていう解釈で挑んだ方がいいか。
でなんかこれっちどう言ったらいいんやろな、ボードゲームしよったら結構ピンとくると思うんやけど、戦略が勝ち方が全然違うもんね、同じボードゲームでも、
なるほどなるほど。
例えば、まあ、マップがあるやつとしたら海から攻めるんやったら、まずはその物資を序盤のうちに取っといた方がいいけど、陸から攻めるんやったらまず金を貯めといた方がいいみたいなんち、その人が取る戦略によって正解変わってくるやん、とか相手がおるゲームやったら、相手がこのカード、やっぱ青のカードをいっぱい集めるんやったら同じように青のカードを集めてもダメやき、赤序盤から取った方がいいみたいなんち、同じゲーム何回やっても毎回違うやん、だから職業によってインプットとアウトプットのバランスも違うやろし、なんかが例えばじゃあ我々っち何が、俺とかコバとか特にやけど、何が正解か分からん道に進むんやったら、一見無駄と思える知識を得ちょくことのメリットが高いと思うよね。
そうですね、
でも一生同じところでずっとやるみたいな人っち、そのメリットよりも必要なところに注力した方が、一点集中した方がメリットが高いやん。これはなんか性質とか環境やったり、なんか立場やったり、貯金がいくらあるかとかによっても変わってくるので、それを全てのバランスを見てポートフォリオを組むゲームなんじゃないかなって感覚があるね。
なるほど。
中華自分を経営と現場で切り分けたら、それを決めるのが経営で、あとはもう現場で適当にやるようだけかもしれんね。
なるほどなるほど。
だから、みんな経営してないんかもね、もしかしたら。これを決めてないっていうことは経営してないっていうことな気がする、自分を。
なるほどなるほどなるほど。
なんとなく生まれて、うん、魚屋の息子焼きずっと魚屋でやると思っていて、ずっと魚屋しようみたいな感覚でもしかしたら生きちょんかもね、うんうんうんうん、就活して初めて受かった会社でそこに配属されたけどずっとそれを学び続けようみたいなことってあるんやけど、
うんうんうんうん、
それち経営してないんかもね。本当は経営するっちポートフォリオ考えてどこにどれだけ配分するかっていうのを決めることが経営や、
うんうんうんうん、
で経営方針決まったらあとは兵隊は動くだけや、
うんうんうん、なるほどなるほどなるほど、
うん、なんか
確かに
部署分けもしてないし、
うん、
資金や時間といったリソースの配分もしてないわけや、
うんうんうんうん、確かにリソースの配分すね、確かに。まあ要は時間の使い方っていう話なんでしょうけど、
うん、時間の使い方やね、
うん、
完全に時間の使い方やね、
うんうんうん、
だけに収束できるね、よく考えたら、
うんうんうん、
で時間を使うことによって、15% ぐらいはお金を稼ぐ活動に使うとそのお金が再投資できるみたいな、
うんうん、
時間にだからそれは、福利的に膨れ上がっていくよね。金がいっぱいあると時間がだいぶ浮いていくから、
うんうん、
福利的になんかその投資がうまく回っていくからお金ってめっちゃ投資対象としてはいいよねみたいな感じになるから結構お金を稼ぐっていうことにみんな注力するのがデフォルトなんやけど、
確かに。
でも勝利点じゃないもんね金は。
そう、
勝利点を得るためのリソースやもんね。
そうですよね、
うん、
うんうんうんうん、これは確かにそうか、
うん、
自分の生活サイクルのまあその実感をどこにどう投下するかっていうのをもうちょっと作れるな。確かに今結構俺ざっくりっすもんね、
うん、まあ死ぬほどむずいけどねこんなの、
うん、
多分人人類一人目あれちゅう人おらんと思うけど、
うん、
まあでもなんかそういう感覚があるかどうかだけで結構、
うんうんうんうん、
今俺はポートフォリオの中でどこに当たる時間を過ごしようんやったっけとか思うといいかもね、
うんうんうんうん、せめて目標値があればいいっすよ ね、
そうね。
その、まあ、ちょっと極端やけど1日1時間は何かしら勉強するとか、
うん、とかでもいいし、
うんうんうん
うん、
確かにな。あ、まあ結構それしっくりくるかもな、うん、そのリソースが決まってればそれ以上のものはまあ手が出らんつ話でしかないもんです、うん、ないですもんね。ただ、
うんうんうんうん、
ただ無理っていうだけ
で、なんか1時間が24個あると考えたら、
うんうん、
24回ターンがあるの1日で、
うんうんうんうん、
俺のターンが、
はいはいはいはいはい、
でその中にブラックカードみたいなのが混ざっちゃって、
うん、
それは、まあ、6から、うんまあ、5、6、7枚ぐらいは絶対切らないけん、つまり練らないけんみたいな、このターンの中でどこでこのカードを切るかみたいなものを毎日決めようみたいな、
うんうんうんうん、
だから1時間ごとにカード切るよね多分、
はいはいはいはいはいはい、確かにな、
みたいな ゲームと思ったら面白いね、
うんうんうんうん、確かにな。24、はいはい、で最初にその手持ちのカードとかを見てある程度この方針でいくかみたいなのを決めとく必要があるって感じですよ ね、
あるね、うん、
なるほど。
でおそらく人生の序盤は、うん、金に直結する活動よりも知識や経験に投資 、うん、する方がよくて、
はいはいはい、
人生の中盤はそれが、うん、金に変換するみたいな活動した方がよくて、
はいはいはいはい、
でもうちょっと後半になってくると、うん、幸福度に直結するようなの活動に金カードを使ってなんかこ
う
変換していくみたい な、
うんうん、
なんかそういうゲームをしようような気がするよね。
なるほどなるほどなるほど。
で、金カードを取るときにも、興味カードとか、
うんうん、
楽しさカードとかがあると、掛け算的にそのリターンが増えるみたいな。
あ、
金カード2枚と時間カード4枚になんか魔法カードみたいなのがあって、
うん、
すげえ興味があるみたいな魔法カードがあって、
はいはいはい、
魔法カード1枚出したら、
うん、
効果が 1.2 倍になるみたいな。
そうかそうかそうか、うん、で、うん、嫌いなことカードがそこに入っていると、
そうそうそう、
0.5 倍とかになる、
そうそうそう、なるみたいな。で、たまに、イベントで、
うん、
なんか病気のイベントをカードをパッてめくっちゃったら、うわ、しまった、病気イベントここで来たみたいな、
うんうん、
やべえ、ここで金貯めてなかったき積んだわみたいな感じでゲームオーバーやったりとか、
うんうん、
あとは、各プレイヤーだけじゃなくて、例えば災害とか、うん、そういう、グローバルイベントみたいなのがあったりして、
うんうんうん、
世界恐慌とかなんかその時に、あるカードを持っちゃったらめっちゃ強いみたいなね、
なんか、はいはいはい、もうなんかやっぱ聞いてたらやっぱほぼ桃鉄っすね。 ほぼ桃鉄やな。あれどうなんですかね、うん、その実際俺ボードゲームとかはあんまりしないんですけど、うん、ああいうのってその人のやっぱ生き方とか結構出るっすか。
出る。
やっぱ出るんですね。
性格とか好きなやり方とかめっちゃ出るね。
うん、うん、桃鉄強い人人生も強いんかな。
うわと思うよ。
あということは人生うまくいきたいなら桃鉄一回極めた方
が。あでもかなり勉強になると思う。うんうん、だってあれは価値指標がお金やもんね。総、
う
ん、資産額やから。
そうか、う
ん。資本主義ゲームやもんねあれ。
うんうんうんうんうん。そうかそうかそうかそうか。
そう。であれはあれやん。お金を稼いで、
うん、
投資した額によってリターンが入ってきて、それをまた物件買ってみたいなやつやき。完全に資本主義ゲームやき。
はいはいはいはい、
あれやったらお金強くなるんじゃない。
なるほど。
で現金ある程度残しとかんと、うん、不良の事故にあった時に、1億円で買ったやつを5,000円で売ったりしてないわけや、
うん、そんなんありましたっけ。
そうそうそう、そう物件とかは、買った金額より売る金額の方が多いき、
うんうんうん、
現金ある程度残しとかんと、うん、キャッシュをアウトした時にめっちゃ資産損害があるから、そうだからポートフォリオ組まないきゃね、
はいはいはい、
投資に当てるのとキャッシュで持っておくのの比率考えて大体これぐらいやろみたいな、うん、あれめっちゃ資本主義ゲームやき、
よくできとんな
と思うよ。モノポリーとかもそうやね。
そうか。
いやだっけああいうゲームマジでバカにならんのよ。
うんうんうんうん、
本当にバカにならんと思う。
確かに。桃鉄やろっかな。
いやまあ桃鉄だけじゃなくていいんやけど。いや結構俺ボードゲームめっちゃ好きやないけど、
はい、
大体のボードゲームは、うん、この世の何かをある切り取り方をしたものやきさ。
うんうんうんうんうん、そうか。
うん、あれ人生とかこの世界を何かで切り取っちゃうんけね。
うんうんうんうん、
ボードゲーム。
なるほど。
なんかやればやるほど世界が分かっていくと思うけどね、ボードゲーム。まあ別にテレビゲームでもいいんやけどね。ゲームっち、うんうん、俺は、うん、ロールプレイングゲームだってそうや。
そうですね。
あれはもう完全になんか人生を切り取って、
そう
です
ね、
ある指標で切り取って、うんうんうん、成長というものをレベルという数値にして、
うんうんうん、
でリソースを、武器や防具やお金にして、
いや、うん、めっちゃ性格出ますよね、
うん、
ロープレは、
うん、
なるほどな、
ね、仲間集めるのは人脈やし、でリスクリターンや
ん、うんうんうんうん、
なんかロープレイやるだけでまたちょっと人生理解度深まるやろ
う
し、
うん、確かにロープレイはなんかその自分が取りがちな選択肢がよく見えるっていう感じですかね、
うんうん、マージャンだってそうと思うよ。あれも人生の何かや、牌がもう何個か決まっていて、どれを捨てるかだけしか選べないし、なるべく確率が高いところにベットするみたいな、
うんうんうん、
でも相手によってまたそれは柔軟に変えていかない現地 まさに人生やったりするし、
うん、だからあれっすよね、うん、ってなってくるとそのゲームのルールの理解度がまず大事っすよね。
あと思う。
だからその人生というゲームルールをしっかり理解しとくことが大事っすね。
そうねと思う俺は。このだからで、うん、人によってやりようゲーム違うと思うけどね。
そっか、その話もあったっすね、
うん、だから知識を得たいっていうのは何のために得たいかによって全然違うくて、
うん、うんうんうんうん
うん、うん、その人が自分の会社をめちゃくちゃ大きくしたいっていうゲームをやるんやったら、
うんうんうん、
自分の事業だったりビジネスに関する知識っていうのがもう必須レベルで必要になってくるよね。マーケティングの知識とかさ、
うんうんうんうん、
やけどもし何ちゅうんかな、全然そうじゃない、なんかこうもっと感性を豊かにしたいとかいう人やったら、
うんうん
うん、小説読む方がもしかしたらダイレクトに聞くかもしれんわけやね、
うんうんうん、
だから何をやり何のゲームをしてるかがみんな違う気そ
う、うん、確かに、
うん、
何のゲームやっとるんやろうな。
だから勝利点を決めるところからなんじゃないかなと思うけどね、
うんうんうん、
自分にとっての勝利点は何なのか、
うんうんうん、
だからこのゲーム理解するのって一生かけても結構むずいなと思う。
まあむずいっすよね、うん、いや結構考えるな最近。なんか、まあ人生がっていうか、その本当時間の使い方っすね。
うん、
確かにそこがこう今、まあ要は自分の注意を何に払うかが情報化社会のルールって思ったらマジでそうっすよね。その自分の注意を何に払うかの配分なのか、
うん、
って思ったら確かにそうっすね。
でなんか、うん、あとはイメージで言うと、うん、じゃあカードを集めてカードを切るみたいなゲームやったとなんか想像してみ、
うんうんうん、
なんか自分のターンが来たらカードを まあ、何枚か取ってで手札の中から、うん、今日やることっつってカードを切るみたいなゲームやったとしたら、うんうんうん、昔っち20枚持てるデッキの中で、うん、12、3枚しかなくて、
うん、
この1枚のカードをどこに行ったら 手に入るかな、いいカードはっつって探しに行きようようなゲームやった気がするんだけど、
うんうんうん、
今は毎日毎日30枚ぐらいのカードがボンボンボンボン来る中で、手持ちは20枚しかないき、どれを捨てるかみたいなゲームになっちゃうなとは思う。
はいはいはいはいはいはいはい、うん、なるほど。
そうだから枯渇、カードが枯渇していて取りに行くゲームから、
うん、
十分あるカードから何を取捨選択するかのゲームにはなってきているなという感覚はある。はいはいはいはい、
取捨選択系のゲームにルールがちょっと
捨てるゲームやね。
なるほどな。うん、いや本当、うん、でもマジで実感しますね。なんか、うんうん、まあ、知識っていうか情報っていうか欲張ってたらなんかそれだけで詰むなっていう感覚がちょっとあるんですよね、うん、最近、はいはいはい、うん、それだけで時間足りんくなっちゃうっていうか、
うん、
うん、なんか恐ろしいなっていうか、なんかまだそのなんですかね、その流れって加速していくんだろうなって思うと、うん、ちょっとなんかやっぱ怖いんですよね。
誰やったかな、落合陽一かなんかが、うん、もう AI 系の情報を諦めるの、あ、追うのを諦めたみたいなことを言ったもんね。あんなトップの人でももう全部追うのは無理って、落合陽一はなかったかもしれないけど、それぐらいのレベルの人はなんかそうやって言うと、
はいはいはいはい、
安心したちょっと、
うん、確かに確かに、うん、そうか、だけ頭のいい人も同じような悩みに直面するぐらい、
もう、うん、情報が早すぎるし多すぎる、
うん、そうそうね、取れちゃうんすもんね、
うん
うん、昔はそんなところに手届かなかったっていうところの情報が取れちゃうんすもんね、
うん、だからセンスいるよね、
うん、と思います。
あ、
めっちゃむずい。
まだね、だからあとはやっぱりこの情報は必要よみたいなのは自分では判断できると思うき、なんというんだろうな、だって自分の世界しか知らんわけやん、他人情報ってそもそも目に入ってないっていうことになるね、この定義で言うと。だから最低限これはしちょったがいいよっつうのを教えてくれる友達とか関係者が身の回りにおったがいいなと思
う。
だから俺あれなんよ、多分ニーサとか格安シムとかをみんなに教えようよ。
あ、なるほどなるほどなるほど。
これっちほぼ必須と思っていて、
はいはいはいはい、
なんか
まあそうっすね、なんか損しようはほぼないっつもんね、
う
ん、あの辺は。
で、知らないと知るの間に溝がでかい。
うん、確かに
絶対知らんようにしちょったがいいみたいな。
うんうんうん、うんうん、確かにそうですね。その2つ抱き合わせて、通常のキャリアから格安シムに乗り換えて浮いたお金でニーサ買うとかでいいっすもんね。
そうそうそうそうそう、うんうんうんうん、だからなんかこれ知らん人とかは、
うん、
俺は見つけたら教えるのね。
うんうんうんうんうん、
なんかそんな感じ。
うん、確かにな、う
ん。だから自分だけで判断はそもそも構造的に無理やから、うんうんうん、知らんのは知らん世界ないき。だからそういう友達を身近に持っちょって、
うんうん、
ある程度こう会話の中で情報が得れるようにしておいた状態で、もうある程度諦めるっつうのが。うん、俺の今の最適解になっちゃうから、うんうん、だから定期的にコバとか深井さんとかヤンヤンさんとか、
うんうん、
太陽とか高谷くんと話ようのうち、その穴を埋めようんかもね、もしかしたら、
うんうん、いやまあそれは俺めっちゃあるっすね。やっぱ人と会って話をした時にやっぱ自分が取らない情報を取ってるじゃないですか、
うんうん、
やっぱむっちゃありがたいっすもんね、その話聞かせてもらうのは。
あ、
なんか
うーん、今何が音楽流行っちゃうかとかも、
うん、
子供から教えてもらうもんね、
うん、
保育園でどんな友達、ね、歌聞き音とかから教えてもらうき、なんか そういう、なんというんだろうな、もう自分で得ることを諦める代わりに、
うん
うん、教えてもらうみたいな環境を作っておくとかかな、
うん、
とかなんか社内であれとかもあるんよ、なんか情報共有チャンネルみたいなのがあって、ディスコードの中とかもあるし、うん、まあ、例えばねポッドキャストの情報とかやったらなんとなく入ってくるもんね、俺とか。
まあそうっすよね、
うん、そういう人が周りに何人かおるき、
うんうんうん、まあ、そういうコミュニケーションネットワークみたいなの作り上げとくっていうのも結構大事ですよね
な気がする。もう自分だけで、うん、なんちゅうんかな、スマホパソコン本だけから取るやと偏りが、うんうん、出るというか、まあ、偏りが出るのはいいんやけど穴が出てくるから、穴が出ないようにはした方がいいと思うよね。
自然
知識はいらんだけど、必須知識だけは最低限必要みたいな、うんうんうん、
なんかすげえ端っこの方にいたのに気づいてなかったみたいなことが起こり得るですよね。
あるあるある、
うんうん、ちょっ っとなんかこの辺は日々日進月歩は修行していかんとなと思っているところですね、うん、
まあだからとりあえずエヴァノートやめてノーションに知り、
うん、了解っすエヴァノートはねマジでね、
うん、
はい、まあちょっといろいろやっていこうかなと
思います、はい、そうねその話したもんねさっき、
うんうんうん、そうなんですよ、
はい、
まあちょっとエヴァノートの文句は別にここでは言いたくないん
でいや別に文句じゃないけどね、
はいはいはい、じゃあ今日はこんくらいにしようかなと思いますけど、
あれです、
はい、はい、ありがとうございました。